ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、2022年最初の配信となります。はい、昨年中はご愛聴いただきありがとうございました。本年も2人でぼちぼち配信してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、昨年中ね、年末のご挨拶を入れて配信することができないまま年を越してしまったので、今回お届けするのが、392回になるんですけども、昨年の10月30日にすで、に収録しておりました。で、まあその後、まあ、ちょっと定期的に、ね、収録ができている時期だったのもあり、まあ、その後の回で、年末の挨拶を入れて配信させてもらうつもりだったんですけど、その後、はい、お互いが忙しくなってしまって、ちょっと収録ができずに今に至ってしまい、2021年中に、年末のご挨拶を入れた回を配信することができなかったので、はい、まあ、このようなご挨拶という形で、なっておりますが、今現在が2022年の1月3日の、2人でございます。
はい、
僕は結局ね、この後ちょっとバタバタしたのが12月30日までなんか、はい、忙しくてですね、まあ、せわしなく過ごしていたんですが、はい、そこから、まあ、ここ数日、まあ、31から、正月三が日、
はい、
まあ、非常にのんびりとしてしまいまして、のんびりしすぎやろっていうぐらい、まあ、食べて寝て食べて寝てみたいなまあちょっと若干家の用事なんかはしてたりはするんですけど、はい、ほぼほぼそんな感じなので、体重がみるみる増えていくみたいな。
そうなんだ
毎日グラフを見てああやっちゃったみたいな、ここ数日を過ごしておりますが、
はい、
スノーさんは現在帰省中ということで、はい、北海道からのご登場ということで、はい、そちらどんな感じなんですか？
いや、あの、まあ、ニュースでもね、あの、各地大雪って言ってますけど、まあまあまあ多いですねっていう感じですね。あの、やっぱり東北とか西日本と比べると、普段から降ってるので、そんなドカ雪って感じではないんですけど、でも、まあ、あの、統計上はなんか、最大っていうか、最大積雪量とか言ってるんですけれども、まあ、あとちょっとやっぱり、久しぶりに寒いっていう感じはしますね。ここのとこずっと暖かい、あの、
はいはいはいはいはい。
今日も、うちのあたりは海に近いから本当は暖かいんですけど、マイナス9度とか。
マイナス 9?
はい。
うおー、
もう窓がバリバリに凍りついてて。あと、なんて、部屋の温度がね、もう夜になってくるとどんどん下がって、
はいはいはい、はい。
すぐ耐えてないと、やっぱりね、すぐマイナスまではいかないんだけど、3度とかなっちゃう。で、まあ、ストーブ、あの、ファンヒーターの一番低い温度設定にして置いといて、そうすると、ファンヒーターは10度が最低なんですよね。
あの、はいはいはいはい、はい。
ちょっとね、10度がすごく暖かく感じるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、そうです
ね。冷蔵庫の温度でしょ、10度って。
いや、もうちょっと低いだろうけど。
あ、そうですかね。でも、まあ、冷蔵庫の最高温度ぐらいが10度ぐらい。
あ、なのかな、うん、かもしれない。うん、いや、でも部屋がもう3度っつったら、それはもう確実冷蔵庫ですよね。
そうですね。あの、だから廊下とか、あの、階段とか、トイレとかが3度とか2度。
冷蔵庫いらずですね。あちこち物に置い
てます。あ、そうですよ。あの、いや、実際そうやって使ってます。野菜。
あ、そうなん
だ。野菜は、だから野菜は、その辺に置いとかないっていうのは、まあ、昔から言われてるんですけど、久しぶりに、ああ、こういう、そういう感じだな。冷蔵庫の野菜室に入れとかないと凍る。
あ、そうか。逆にね。ほったらかしにすると凍っちゃう、ね、
まあ、そう、子供の頃はそう、本当にそうでした。あの、やっぱり家の、あの、こう、防寒がそれほどじゃないので、まあ、冷蔵庫が、比 来る前は、だから、うん、一番暖かい部屋に置いとかないと、凍っちゃうんですよね。
へ、
うんうん、
ま
あ、今の家はそんなことないんだけど。まあ、それでも、浴室とか凍っちゃって、今回珍しく、行った日にね、いや、なんか、シャワー出ないわ。
マジですか。
凍ってる。
さすが北海道すげえな。
びっくりした。いや、さすが、いや、そんなの初めてですけど、絶対びっくりした。
へぇー。
な感じです。
はい、まあ。はい、でも今日で最後の晩になって、うん、はい、明日こちらに戻ってくるっていう感じなんですね。はい、はい、もうゆっくりできたんですか？大変だった？うん、
はい、まあそれなりに親孝行もしてきましたし、はい、ちゃんと風車の写真も無理やり撮りに行きました
し。あ、なんかついてきました。遠い寒いって。はい、はい、まあそちらね、フォトスクランブルの方でまた、はい、話聞かせてもらえればと思いますが、はい、まあちょっとなかなかね、大変な、いろんな意味で大変な状況になりつつあったりもしますが、あ、うん、はい、まあそんなお話もいずれしていければという感じがしますが、まずは先ほどお話ししました21年10月30日に収録した392回お聞きください。
ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。こんばんは。
こんばんは。ねえ、だいぶ寒くなってきておりますが、
はい、いや今日は暖かかったですけど、
暖かかったの？あのね、今日全くね、閉じこもりっきりだったというか、まあ、ちょっと番組違いますが、はい、20ヶ月ぶりの撮影に、
はいはいはいはい、
先週行ってまいりまして、
あ、はいはい、
まあ20ヶ月ぶりですよ。もう不安だらけで大丈夫かなっていう。もうね、準備、まあ機材のまあ一通り準備とかいろいろしの、
うん、
でまあ今までこれまで撮影したのの見返しをしたりとか、うん、メモを書いてたんですよ。
はい、
その撮影したその日の記録的なのとか感想とか、次はこうしようみたいなメモをいっぱい書いてた時期があったので、そういうのを読み返したりとか結構してたんですが、でまあ実際撮りに行ったら、まあ意外と体が覚えてる的な感じではあって、大体というか、まあ問題なく撮れたんですけど、ただ、うん、スノーさんとちょっと話した時に言ってた、うん、テンポが早く感じるっていうのは、
うん、
まさしく体感をしてきてたっていうところなんですけど、
はい、
それもあってやっぱ不安とそういうのもあって、まあ撮るっていうちょっとね不安もあって結構連写したりとかで、
あ、はい、
まあもともとシャッター多く切る方なんですが、さらに多く撮ってしまい、3600枚、
それはちょっと撮りすぎっていうか、
ああと思って、まあちょっとね、
そんなに撮ったことさすがにない
明らかに連写していらないわっていうのがあるので、荒くセレクトする段階でかなりそぎ落とせたはいたんですけど、
はい、
まあそんなのの仕上げなんかをしていて、もう本当に今日朝からひたすら、平日に、ね、ちょっと進めたかったんだけどなかなかできなくて、ちょこちょこやってたんですけど、今日本格的にっていう感じでやっていたので、うん、もう一歩も外出てません。
あ、
なのであったかかったんだか寒かったんだかよくわかんない、むしろ寒かった印象だったんだけどな、部屋の中で上着を一枚 足したりとかしてた感じだったので、今日は暖かかったんですか？
いや、天気もうピカピカでしたし、車なんか一瞬ですけど、冷房をつけた
んです。ああ、そんな感じか。
こう止めておいて戻ってきたらあまりに暑い
んで。
まあ、窓開けたら涼しいですけどね。
うん。
うん。そのぐらい暑かったです。
うん。
まあ、日中の本当、こう、一番ね、太陽が高い時期だけ、うんうんうん、時間帯だけですけど。
まあ、車とかは特にね、
そうね、暖かく
なる。日があると、それだけで暖かくなっちゃったりとかするんで。うん、そうなのかもしれませんが、まあ、全然そこら辺がわからないのと、前回からちょっとだいぶ時間が経ってるというのもあって、前回から私はワクチン2回目接種しまして、
はい、したんですよね、はい、
あれスノーさんは2回打ったんだっけ？
はい、9月中に終わってます。
その辺はどうだったんですか？
いや、何にも
なかったんだっけ？
ちょっと痛いな、うん、ちょっと痛いなっていう筋肉痛
ぐらい、
うん、まあ腕がなかなかこの辺よりも上げようとするとギギって痛くなるっていうぐらい。お
ーおー、それはファイザーだっけ、モデル、なんか聞いてた気がするんだけど、ファイザーか。
ファイザーです。
私はモデルナで、1回目にその打ったところが、まあ、モデルナの場合、モデルナアームとか言って腫れたりする人もいるみたいな話をね、聞いてたりしてて、心配していたんですが、1回目ね、全然取ったんですよ。
はい。
まあ、ちょっと痛いかなっていうのはあったけど、全然上にも上がるし、腫れもしてなかったと思うんだよな。で、もちろん熱もないしみたいな。なので、まあ、ちょっと不安は、2回目はねっていうので、ちょっと不安はあって、ものの1回目が思ってた以上に軽かったので大丈夫かもなっていう期待をしていたら、まあ2回目はご多分に漏れず熱出しまして、
そうだったんですね。
39.4 まで行きました
。それはすごいんじゃない。8
度超えたの久しぶりだわと。まあ8度はもうそう最近なかったから過去最高かもしれないっていう感じでしたね。でもね、うなされるとかそんな感じになるのかと思ったら、別に意外と9度あっても平気じゃなかったけど、想像してたのとはちょっと違ったかな。まあでも何にもできなかったですね、やっぱり。
まあそうですね。
食欲もなかったし、なんか薬飲まなきゃいけないからなんか食べなきゃっていうか、なんか食べてもいいんだみたいな感じ、しっかり食べて薬飲まなきゃみたいなあったんだけど、じゃあ何食べるってなった時に、なんか何にも食べる気しないんですよ。
まあまあそりゃそうです
ね。わーと思って。
いやそうです。いや
食べてもいい時なのに食べれないってみたいな、ちょっと損した気分がありましたけど。
そんな。
もうまあほぼ24時間以上かな。
そんな、
ごめんなさい。ずっと、まあ薬飲んでたんで、薬飲むと下がるんですけど、
うん、
まあでもそこから何もする気がしないとかできないから横になるじゃないですか。横になって寝てるうちにまた起きると9度ぐらいになってるみたいな、
はい、
それの繰り返しでも、24時間ぐらい経ったらピターッと急に落ちて、だるさも一気に何事もなかったかのように元気にというか、元気まではいかなかったけど、
はい、
何だったのっていうぐらい、なんかスイッチ切れたみたいな感じになって、まあ、仕事があったので助かりましたけど、切れてくれて、まあまあ、でもそんな感じでしたが、3回目がどうのこうのって話があるじゃないですか。
ああ、そうですね。
1回目と2回目と同じだったらしんどかったけど、まあいいやと思ってたんですけど、うん、ある人と話してた時に、1回目より2回目の方がひどかったでしょって、うん、じゃあ2回目より3回目の方がひどくなるんじゃないのって、
やだ
ってなると、
それは嫌だ、
ああそうだねっていう、
うん、
あれよりひどいのはちょっとしんどいかもなってちょっと思ったり、
うん、 はい。
どんな、まあ、ただね、安心材料として3回目打ったらしっかり抗体ができてみたいなのがあるんだったら打っといた方がいいのかなって思いながらも、ちょっとそういう話をしていて不安になった今日この頃でございますが、
はい、
今週はちょっと全然違いお話ですが、まあ、エンターテインメントということで、はい、フォトスクランブルの方でもねちょっとお話ししてもらったので、ぜひそちらの方もお聞きいただきたいんですが、
はい、
今週はスノーさんが見に行った映画のお話でございます。
はい、
ジョニー・デップ主演の水俣のお話でこちらに行きたいと思います。
はい、はいはい、
これなんか、はい、載せてもらったあれは YouTube の予告は見ました。
はい、見ました。はい、
うん、
はい、まあこれ日本向けにちょっと短くなってるんですけど、全世界向けは 2分ぐらいのやつがあって、まあそれを、ちょっとこう、試着したみたいな感じのやつですね。
うんうん、
なんかもう本当日本向けで全然違う予告編もある、
うんうん、
あります。はい。うん、まあ、なんていうのかな。なんか随分違うんですよね、印象が。その日本向けの、日本版の予告と、その全世界向けの予告では随分印象が違います。まあ当然なのかもしれないけど、まあジョニー・デップの出番は多いですけど、その予告編の話ですけどね。
うんうんうん、
ジョニー・デップはもちろんバンって出てくるんですけど、日本、やっぱり日本編のやつは日本人の俳優さんのところが、ちょっとまあ、
真田さんとか。
真田広之さんとか、はい。南さんとかが、のところがちょっと多くなってるのかなっていう、
うん、
まあ当たり前かもしれないんですけど、
うん、
まあそういう方がね、キャッチーなのでっていうことなのかもしれませんが、
うん、
はい。まあ、日本版にはちょっと僕の好きなセリフっていうか、あ、ここはなんかすごくグッとくるぜっていうところがなかったので、ちょっと残念だったんですけど。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですよ。
はい。
あ、まあ、この、ハンスケさんにのやつも一応日本版なんですけどね。
うんうんうん、
なんか、いくつかあって、その、最初に見たやつはそれがなかったんですよね。
いや、なんか僕はこの予告の中で、その、
はい、
ストーリーを撮ってこいっていう言われるじゃないですか。
はい。はい、
っていうところと、うわ、ちょっとドキドキするわって思いながら聞いてたのと、あと写真は撮られる人の魂が撮られるってよく言うけど、撮る方の魂も撮られるんだぞっていう、ああこれちょっとすごいなと思って、ちょっと面白いと思って、
はい、それはまあもしかしたら、まあ一応その映画が始まるところにこれは実話を、なんて言うんでしょう、ベースにしたお話ですっていうふうに入るので、実際のセリフっていうか、何かそういう書き記したものがあるとか、そういうことなのかもしれないです。まあ、全く脚本家の、なんて言うんでしょう、その、作り事かどうかはちょっとわからない。まあ、むしろそのね、まあ、非常に、友人スミスをちゃんとこう、下調べした上で、作ってる映画ですから、かなり本人のそのね、考え方を忠実に表してるんではないかなとは思いますけど。はい。そうなんです。まあ、この間もその話を、フォトスクランブルで、まあ、いろいろカメラとかの話もいっぱいしましたけれども、まあ、映画としての見どころっていうか面白いのは、まあ、何しろこういう、こう、公害と訴訟と、まあ、患者の苦しみとっていう、すごく重いテーマだから、 エンターテインメントにするのにすごい難しいだろうって話を、まあ、この間もしましたんですけど、
うんうん、
あの、まあ、ちょっとあの、こう、わざとらしい、わざとというか、その、ユージン・スミスをちょっと屈折したい、あの、キャラクターにしてるんですね。
うんうんうん、
まあ、この間も、すごい嫌なやつなんじゃないだろうかって話をしましたけれども、
うん、
まあ、あの、雰囲気的には、その人とか相手によってものすごくちょっと違う、その、なんていうのかな、仕事に関係するとものすごく大変な人になるっていう、
うんうんうん、
この間の話をちょっと、もう一回補足します。
うん、
でも、その他の対人関係、とかね、特に被写体に対するこう心遣いとかそういうのはすごい、まあ、フランクな人っていうか、
うんうんうん、
心を開いて、対象と話し合ったりするっていう、そういう、すごく、まあ、当然なの、報道カメラマンっていうか、そういう表現者って当然なのかもしれないんですけれども、
うん、
そういう面が、こう描き分けられています。
うんうん、
ね、で、まあ最初なんかもう、俺はもうダメなんだみたいな、こう、飲んだくれなおじさんに描写されてるんですけれども、
うんうん、
そこで面白いのが、うん、こう、一応、ストーリーの中では、うん、奥さんになる南さんが演じている、アイリーンさんが、
うん、
水俣を取ってくださいって頼みに行くっていう、まあ、ことになってるんですね。まあ、それ実際は違うんですけれども、
うん、
でその時に、その頼みに行くための口実で、いや、富士フィルムから来ましたっていう、これは実際の話なんです。
そうそうそうそう。
南さんはその富士フィルムの仕事をしていて、銀行で、
うん、
で、ユージン・スミスに、
うん、
そういう広告に出てくれないかって。
あ、
交渉に行った人なんですよ。はいはい、
うんうん、
それは現実ではね。
うん、
まあ、それ、で、セリフが、
うん、
この富士フィルムだとすごい綺麗な、忠実な、見たこともないような色に再現されますって言わなきゃいけない
ん
ですね。そしたら、いや、困ったら、僕はカラー写真撮ったことないんだよっていうシーンがあって。すっごい受けたんですけど、僕にはね。
うん、
確かに、ユージン・スミスのカラー写真、カラー作品はないですね。あ、そうか、とかも。ちょっとそこはすごい、写真家的に受けたんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうちょっと面白いところと、あとそのライフの編集長の役の、まあ、ビル・ナイっていうちょっと怖い感じのおじいさんがいるんですけれども、うん、この人実はパイレーツ・オブ・カリビアンの、ワールズ・エンドっていうので、うん、まあ、仇役みたいなことをしていて、なんか13年ぶりの共演
っ
ていう、なんですよ、
うん。
なんか、ものすごく対立するんですけれども、俺を水俣に行かせろって書いて、お前何を言ってんの、散々迷惑かけやがってみたいな。今まで散々迷惑かけやがって、今更そんな水俣に行って、公害だとかだとかって、言われたって無理だみたいな、こう対立するシーンがあるんですけれども、まあそこの、こうやりとりっていうから、その13年ぶりの共演が見られるっていう。
うんうん、
で、まあ、パイレーツ・オブ・カリビアンで見た人は、ああ、って思うんじゃないかなって。
うんうん、
まあ、ちょっとそこを注目しておくようです、
うん、
はい。で、まあ、今、さっき、ハンスケさんが言ってた、その、先住民。
まあ、はい、書いてあったのね。すいません。先にちょっと。
はい、これね、これを言うシーンの前に、
うんうん、
まあちょっとクライマックスがあって、
うん、
水俣の、まあ、うん、まあちょっとその病気の歴史ですけど、
うんうん、
実はもう、最初に、こういう、奇病って言われて、被害が報告されたのは、昭和28年、
うんうんうん、
1913年なんですよね。
うん、
もうその時、取材に行ったのは60年代ですから、
うん、
もう10年近く前から、まあ、当時そこで発生してたんですね。
うんうん、
で、まあ、窒素っていう会社は、もう南俣の企業城下町を作ってる会社なんで、その窒素の病院があるんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
南俣病のその、激症患、
うん、
その非常に強い症状を、になってしまった人たちは、その病院に入院してるんですけれども、
うんうん、
そこに潜入撮影に行くんです。
お
で、空港の手荷物検査みたいなところが、病院に入るのに、入院患者に面会に行くのにあって、
うんうんうん、
カメラなんか持ってたら当然ダメだから、
うんうん、
お見舞いの品のとか、まあ、当時なので何でしたっけ、重箱に、
はいはいはい。
ごちそうを入れて、用意したんですけど、
うんうん、
その中にカメラ隠して。
へぇ
ー。風呂敷包みに、まあ、着るもの、
うんうんうん、
が入ってるんだけど、その中にまたカメラ隠して。
へ
っていう、そういうことをして、
うんうん、
で、手荷物検査をそれでごまかしてパスして、
うんうん、
で、入院患者に次々とこう、会って、
うん、
写真を撮らさせてくださいって言って、
うんうん、
もう、その、突撃でなんだわけですよ、うんうん。突撃撮影なわけなんですよ、ね、
うん。
アポなしだし、うん。で、そうやって撮影をしていくシーンがあって、
うん
で、なんか、こう、ちょっと実験室っていうか、その、ラボが、その、病気の原因を探るためのラボがあるはずだから、そこを探そうって、
うんうん、
ちょっとスパイ小説に、スパイ映画っぽくなるんですけども、そのラボで、こう、実は、その、もう、水銀が原因だって分かっているっていう、こういう証拠があるじゃないかって、そういう、資料とかを見つけるわけなんですけど。
うん、
そこで、まあ、ちょっと見つかりそうになって、大慌てで逃げ出す、
うん。
逃げ出してきて、
うん、
ほっとしたところで、ほっとしたところっていうから、そこで、こう背景に、源のこう、その工場群があるところで、
うん
奥さんの南さんがすごくこう、憤って怒るんですね。怒、
うんうん、
って、感情が高ぶって、こう、なんて言うんでしょう。こう、現実に押しつぶされそうになってしまう。
うん、
その現実、そのひどいわって、あの人たちは人間じゃないわ、みたいな感じで、
うん、
んですけど、そこで、こう、ちょっと出てくる言葉が、この、これなんですよね。
うん、
だから、まあ、患者、主に患者の人のその大変な様子を撮ったことで、
うん、
まあ、この後ちょっとまた別な言葉でも言い換えられるんですけど、その写真はその人を、
うん
まあ、その尊厳を傷つけることもあるかもしれない、ある、
うんうん、
ある
ん
だけど、
うんうんうんうん、
その通ってるものも傷つくから、っていう話をします。
うんうんうん、
まあ、その時に、この先住、アメリカでは、ほら、先住民っていうのはアメリカンインディアンのことなんですけど、
うんうんうん、
では、そういう写真は撮られるもの、写真を撮られることをすごい嫌うんだって話をして、
うんうんうん、
写真を撮られるものの魂を奪うって言って、嫌うんだって、
うんうん、
でも、撮るものも魂が奪われる。っていう、そういう言い方をして、
うん、
その自分の奥さんに、なんて言うんでしょうね。こう、感情に飲み込まれるな、っていうような、うん、そういう言い方をして、頑張って撮れ。
そういう意味でのあれなんだ。
はい、そうなんですね。うん、まあちょっと一連のそこら辺のこうクライマックスなんで、実際にどんな風な、順番で言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうんうん、
すごくいいシーンがありますって、うんうん、ネタバレで申し訳ないんですが、うんうん、すごくいいシーンです。
うんうん、
あそこ、まあ、僕的にはそこちょっとクライマックスだ
ったんですけど、うん、いや、このセリフはもうその予告編のところだけ聞いただけでもなんかちょっとゾワゾワっとするような。
ゾワゾワっとしますね。
ね、はい。っていう感じがしました。ただこの先住民曰くっていうのが、要は、その、ユージン・スミスさんからしたら、日本の人たちが先住民っていうことなのかと思ってて、昔のね、武士が写真を始まった頃に、その魂取られるみたいな、その話なのかなと思ったら、インディアンの方なんですよね。
あ、そうですね。確かに、だと思います。いや、僕はそう解釈したんですけど。はい、そうなんですね。まあ、その、なんか、ちょっとこれは別なあの ネタなんですけども、なんだっけ、赤木孝一さんだったかな、あの、写真っていうかカメラとかをこういっぱい診断レポート書いてる、うん、あデジカメウォッチの記事があったんですけど、
うんうん、
あの人もこの映画を見てて、
うん、
いやその潜入シーンね、
うんうんうん、
あの、ミノルタのカメラをなぜか使ってるっていう話を前回したと思うんですけど、うんうんうん、あれ実際にやっぱりミノルタのカメラ使ってたみたいです、日本では。
そうなんだ。
はい、赤木さんがそういうふうに書いた、
うん。
で、その、使ってるカメラは多分ミノルタの SRT とか SR101 っていうシリーズらしいですが、
うんうん
うん、あの、音がでかい、シャッター音がでかいんだって。
うんうんうんうん、
あの当時のカメラの中で、
うん、
そんなカメラで、その病院の、本当は撮影禁止の病院の中を歩き回って写真撮ってたら、うん、音がでかくてバレちゃうんじゃないだろうかと思って、ヒヤヒヤしたって書いて
ました
。ああ。音とか。確かにちょっと音がでかいかもしれない。
うん。
うん、いうようなことを書いてあったりですね。
うん、
ちょっとそれは納得しましたけど。
うん、
なんか、どうし、祈る、他のメーカーにも頼んだらしいんですけど、
うん。
うん、まあ、ちょっと理由ははっきりしないんですが、他のメーカーは断られてしまい。
それは、その実際の話です
。実際の話。
へぇー。ほうほうほう。
で、あの、祈る歌が、では、って言って、
へ
ぇー。適用したって書いてありました。
へ
実際は、その、アイリーンさんと奥さんの話では、世の中のカメラは、当然ニコンやライカやっていう、たくさんのカメラを使ってましたが、っていう。
うんうんうん。
まあ、そんなわけで、ミノルタは確かにミノルタだった。
うん。
あとね、まあ、ジョニー・ディップが、ゲットだけじゃなくて、うん、まあ日本人俳優さんたちがいっぱいこう出てて、すごく、うん、こう、まあ当然、対策ですから、
うん、
こう日本人の俳優陣もすごくいい、いいんですけれども、
うん、
やっぱり窒素の社長役の国村純さんは、まあ出番短いんですけどね、うん、まあ短いってそんなに長いわけじゃないですけども、
うん、
ものすごく難しい役って言ったら、大変失礼かもしれないんですが、
うん、
本当、まあ難しい役だろうなっていう思いながら見てたんですけれども、
うん、
素晴らしい、こうなんです。その、社長としてのなんか非人間性みたいな、すごい冷たい感じっていうかな、凄みみたいなのを、ちゃんとって言ったらあれですけど、すごい出てまして、
いや、
ちょっと怖い。
うん、いや、栗村さんがそういう怖い役やったら本当怖そうだよなって、ちょっと想像がつくというかね。
そうです
。すごい俳優さん。
いや、まあ、まあ、簡単に言うとね、お金を渡してね、うん、君は日本でこんな孤軍奮闘してないで帰りなさいみたいなこと言うんですけど、ね、
あ、
うん、あともう一つは、とても、この映画のテーマになってると思うんですけれども、
うん、
その私たちがやっている、作っているものは、その、たくさんの人に役に立っているっていう、まあ、肥料とかね、あるいは化学薬品の、いろんな化学薬品の元ですから、
うん、
作っているので、
うん、
非常に大切なんだっていう。この、こう、企業としてだけじゃなくて、国として大切なんだっていう言い方を、
うんうんうん。
国そのものも、いいんです。国の経済活動みたいなのも、当然、支えてる産業だから、その影響に、その我々が作っているものの大きさっていうかね、世界に与える影響に対して、
うん、
患者たちは何百人でしょっていう。
うん
う
ん
う
ん、
まあ、当時ね、何百人でしょって。で、その比率が考えたら、あの人たちは、取るに足らないんだっていう言い方をする、ね。はっきりと。取るに足らない人のために君はそんなに一生懸命やる意味はないんじゃない、
うん
うん、で、あと、ま、当時、まあ、その映画の中では、
うん、
ユージン・スミスは、実はまあ、まだ子供がいる、別れちゃった奥さんの子供がいて、まあ、子供の養育費みたいなのを請求されてるみたいな、その前置きがあったんですけれども、
うんうん、
君は、子供のことでお金に困ってるんじゃないのかね、みたいなと言われて、
うんうん、
で、かなりの額をこう渡される。
うんうん、
入った封筒をボンって渡される、
うん。
映画の作りの面白いところは、そこでカットが入って、場面変わっちゃって、
うんうん、
今のお金はもらったのかもらわないのか。
ああ、はっきりしないんだ。
そうですね。ないんですけどね。で、まあ、ちらっとだけ、さっきの、あれに入ってますけど、予告編に入ってますけど、
うん、
こう、敵対してたライフの、敵対っていうかな、お互いに、やり合ってたライフの編集長は、
うんうんうん、
から、取材はどうなってる電話来るんですけど、
うんうんうん。
で、まあ、ユージン・スミスは日本で、うん、そのお金で買収されそうになった、
うんうん、
自分にものすごく嫌気を感じて、
うん、
もう酔っ払ってね、自暴自棄になって酔っ払ってるわけなんです、
うんうんうん。
その時に君のストーリーを取ってこいっていう、まあそういう励ましの電話みたいな。
うん、
励ましっていうかもう叱咤激励というか、
うんうんうん、
なんとかしろっていう、そういう電話がかかってきてるのがそのシーンがちょっとちらっと。そこのね、なんか、なんでしょうね、緩急ではないですけど、こう、すごい、盛り上がったところで、なんか、もう、ユージン・スミスぐったりしちゃうみたいな。
あ、
うん、そういうところの、こう、ジェットコースターみたいな作りがね、
うんうん、
まあ、さすがだねって、ちょっと思いながら見て。まあ、その中で、まあ、すごく、ユージン・スミスをとにかく支えているのが、アイリーンさんっていう若い奥さん。
うんうん、
なんですけど、まあ、結婚して何ヶ月かで水俣に3年間住んだんですよね。夫婦で、
うん。
実際の写真見ると本当になんか年の差夫婦なので、
うんうん、
ちょっとびっくりするっていうか、まあ、当時随分びっくりされたんじゃないのかなと思いますけどね、やっぱりね。まあ、1960年代です。65年とか。
うん、その当時での年の差っていうのは結構あったよ
ね。うん、そうですね。まあ映画の中でそのロマンスのシーンはほんのちょっとだけしか出てないんですけど。
うん
うんうん、でもまあそれで十分な感じのこう、二人の絆みたいなのが出てくるので。
うん
うん、まあでも確かに、南さんと、もちろん、今のアイリーンさん、今71かな。
ほうほう。
まあ、こう、ちょっと YouTube に、YouTube っていうか、ニュース番組の、あれを、リンクを貼ってありますけど、
うんうん、
本に出てます。
へ
ぇ、今、何度もね、もう今、何度、かなりの数で、こう、そういうインタビューとか、
うんうんうん、
番組 特集番組とかに出てる、いらっしゃるので、
うんうん、
あの、見れますけれども、と、うん、まあ、その71とは思えない、こう、お若い感じで、
へ
ぇー。なんですよ。で、南さん、その、実際に、実際にっていうか、その、演じた南さんともちょっとよく似てるし、うん、まあ、写真、当時の写真を見ると、まあ、それは美人なので、
へ
ぇまあ、なんか、ユージン・スミスは、もう、なんて、一目惚れ状態だったらしいんですけど、なんか、そういう、な、まあ、すごく、まあ、充実したというか、
うん、
あの、アイリーンさんも言ってましたけど、スミス、ジーンっていうんですね。まあ、みんなは、あの、うん、ジーンは、理想的な状態で、その自分の仕事を、に向き合えたっていうことを思いました。うん、まあそういう中で、まあ映画の一つのクライマックス、さっきのまあクライマックスとちょっと違う、すごい暴力的なクライマックスがあるんですけど、やっぱ後半の方はその、うん、患者の団体が、うん、まあ団体交渉に臨むわけですね。保証を求めて。で、裁判をしたり、抗議活動をしたりしてて、
うん、
あの、実際にちょっとその、あの、僕のトラブルがいっぱいあったっていうのは、なんとなく知ってるんですよ。当時、やっぱり社会、うん、社会現象っていうかね、
うんうん、
だし、僕は小学校の中学年か高学年ぐらいの頃には、ある程度その、裁判も進んで、保証がとかいう話になってましたけど、
うんうん
ここまで行くまでに、やっぱり、あの、紛争みたいな感じで、テレビで報道されてたら、ちらっとくらいは見てたと思うんですけど。
へ
ぇ、ね、今なんかその、当時のことを、もう裁判記憶とか、まとまったやつをちょっとさっきちらっと見てみたら、
うん、
なんかとんでもなくて、本当に。あの、ジッソっていう企業と、あと国ですね。
うんうん、
まあ、国策会社みたいなもんですから、
うん
全く、その、患者に向き合ってないっていうのがはっきりしてて、
うんうん、
あの、映画の中でも、その、患者団体のリーダーの人、真田広之さんがやってる、
うんうん、
これ実在の人物なんですけれども、
うん、
実在の人物のうちに警官が、
うん、
お前たち何か、あの、暴力的なことを企んでるだろうって言って、家にこう、乱入してきて家宅捜索だって家の中のものをぐちゃぐちゃにしていくっていうシーンがあるんです。はい。まあでもそれに近いようなもので、
うん、
まあとにかくその抗議活動をすると、抗議活動に対して会社の方の労働者の中の、まあ、なんていう、保安部門みたいのがあるんですけど、要は対策班ですよね。
うん、
と、小競り合いになって、まあお互いに殴り合ったりとか。して、怪我人が毎回出る。
うん。
で、株主総会とかの時も、その、社内とかに、で、座り込みをして、うん、それを排除するために、まあ、その社員の人と、暴力沙汰になるし、あとは警察を呼んで、警官に無理やり、その、外に出される。
うん。
まあそういう、その中で怪我人が出るとか、そういうことを、まあずっと、もう、その、ユージン・スミスが、取材してる時のが、もうそのピークだったわけなんですよね、ほぼね。なもんですから、その、この間も言いましたけど、その五位、千葉県の五位に行ってる時に、取材中のユージン・スミスが、そこの社員に襲われるっていう。
うん、
まあ、これ、さっき確かめたんですけど、そのアイリーンさんが、いるところで、
うん、
こういうふうにされましたっていう話をしてるんですけれども、
うん、
もういきなり、こう、押し倒されて、
うん、
で、なんかこう、地面に叩きつけられて、あと、なんだ口の中に手を突っ込んで引きずっていって、
うん、
コンクリートセメントって言ってましたけどコンクリートのところに頭を打ち付けたっていう、うん、そういう暴行をしてるんです、 っていう話があって、いや、それすごいな。まあ、それ、ある意味、もう、なんて、殺人未遂みたいな。
そうだよね、もう、
完全な犯罪じゃ、っぽいじゃないですか、
うんうんうん。
それだけ毎回、流血沙汰というかね、
うん、
が起きてれば、当然裁判とかなってるだろうなと思って、
うん、
裁判記録みたいなのをまとめてるやつを見たんですけれども、
うん、
確かにそれは、毎回毎回、当然、お互いにね、訴訟してるんですよ。うん、
お互いに？
お互いに訴訟し合ってる。会社の方は当然、会社の方は、会社の人が、抗議にした患者団体、
うんうんうんうん、
ボコボコにされましたと。
うん、
でも、逆に、患者の方は患者の方で、会社側にボコボコにされました。お互いに訴訟をしてます。
うん、
その記録も全部残、まあ当然訴訟ですから絶対残るんですけど、
うんうんうん、
でもね、大体が、うん、特に友人スミスのやつも、実際に手を下した人とか会社側は、
うん、
罪には問われなかったんです、結局。なんていうの、控訴棄却っていうんですかね。
うんうんうん
うん、で、まあ、結局それは国、国策だから、国策企業っていうか国策なので、国はもう、そういう司法の方に、まあ、患者の方に対して不利になるように計らえ、みたいな、そういう、ことになっていたんだろうと思うんですよ。結局、ユージン・スミスに暴力を振るった人たちは、
うん、
何も、法的なお咎めは受けてないです。会社そのものも受けてないので、ちょっとこれびっくりする。うん、まあ、当時もびっくりしたんでしょうけれども、
うん、
今見てもやっぱりびっくりするような、そういう判決というか、になっている。
うん
まあね、その団体交渉の時って保証を求める団体交渉だったんだけど、
うん、
内容もひどくて、うん、まあ当時の一人、例えば800万円っていうそういう保証を求めたんですね。
うんうんうん、
それに対して、会社側は20万円でどうですかみたいな。話なんですよ。だから全然話にならなくて、いや、それじゃ全然話にならないよって言って。
うん
で、ずっとそういう、なんて言うんでしょう。ちょこっとだけお金出して、それで、それで諦める人は、諦めるから、うん、なんとなく僕のこれは一緒なんですよ。受け取ってる人ももちろんいるんですよね。
うんうんうん、
まあ、そんな長い間やってられないし、じゃあまあ、そのくらいで我慢するわ、みたいな感じの人もいたりして、それで随分、なんて言うの、患者団体の中での、あれも、分裂も起きるし、とにかくやり方があまりにもね、
うん、
汚いというか、なんていうか、そういう感じで、本当なんか、今見てびっくりっていう感じです。で、さらにはちょっとびっくりするのは、そのテレビの、テレビというか、最近の報道、この映画の、映画を報道する、映画について報道する番組で、
うん、
実はまだ、訴訟中ですと。
ほう。
はい。
うん、
実際に今、まだ患者団体として、
うん、
水俣病の認定を求めてる人たちがいるんですね。
そうなの？
そうなんです。もう今、年齢的に60代とか70代なんですけど、当時だから、まあ、僕よりちょっと上ぐらいだったので、当時まだ小学生とかそのぐらいの人たちで、その激症って言って非常に強い症状じゃないんだけど、やっぱり、日常の中で、突然、麻痺が一時的に起きたりとか、立ちくらみがあったりとか、うん、まあ、いろんな症状がずっと続いていて、
うん、
いわゆる一般、健康な人とは すごく違うね、不自由な生活をしている人たちがいっぱいいるんだけども、その人たちは、いや、水俣病とは認めませんという、その有機水銀が原因とは認めませんっていう話になっていて、今だにまだ、裁判中。
そうなんだ。いや、それ全然知らなかったな。ちょっとびっく
り。いや、本当知らない、知らなかったです。僕も知りませんでしたけど、その、報道の番組ではそういうふうに言っていました。
へ
ぇー。はい。驚くべきというかね。で、2万人以上は、の人が今認定を求めて、今までね。で、その中で1割ぐらいしか認定されてない。
そんななんだ。
そうなんですよ。まあ、あともう一つすごい重要なのが、その患者団体ずっと今まで政府によるその沿岸の水俣湾の、その住民の健康調査をして、ちゃんと知ってくださいと。ずっと言ってるんだけど、一度もしてないんです。あれだけの公害っていうもん、世界的にね、大騒ぎになった公害なのに、まだ一度もしていないそうです。いうことなので、まあ、だから要するに、今でもまだその、窒素は国策企業っていうか、そういう産業なんですよね。結局、まあ、原発みたいなもんで。
そうなんだ。そうい
う。っていうことになっているから。
もうなんか完全に小学校の教科書で、
そう、
過去の。見たっていう印象しかなくて、その、はい、角さんみたいに、ちらっとなんか見たかもみたいな、あれも全くないんですよ。だからまあ、
まあそうです、そうですよね。
小学校の教科書で水俣病っていうのはね、その、知ってはいるけど、もう本当に昔の話っていうか、もうその小学校で習った時点で終わってる話だと思ってた。
まあ歴史ですよね。そうなんですよね。だから僕も改めてこの、まあ、映画の持つ意味っていうことで、その各報道番組がいくつか特集を出してるんですけれども、それを見て、まあ改めてすごいびっくりしました。やっぱりジョニー・デップとか、その監督の人とかも言ってるんですけれども、この映画で起きている、こう、悲惨な、表現した、再現した、この悲惨な事態は、過去じゃなくて、今も起きてます。っていうふうに、まあ、メッセージを言ってるんですけども、実際、映画のエンドロールには、こう、数々のそういう化学物質とか工場による汚染による公害っていう例がザーって出てくるんですけど、何年何年どこどこ何々って水銀中毒って、水銀中毒すごく多いんですよ、まだ、未だに。世界各地で。っていうことで、まあ、ジョニー・デップも言ってましたけど、その、たまたま、今何も被害を受けてない人は、いや、大変だねって思うかもしれないけど、大変だったねとか、大変なことが起きたんだねって思うかもしれないけど、それは自分かもしれないっていうのは、本当に、なんていうの、ただ偶然であなたは今、何も被害を受けてないだけで、自分かもしれないっていうのは、いつでも誰にでも起こりうることなんですっていうことを言ってましたね。
いや、本当そうだよね。まあ、だって、この国が守ってくれないっていうのは、まあ、ね、これまでいろんなことがあったから、なんとなくそういう不信感みたいなのはみんな持ってるとは思うんだけど、
はい、
いやー、ていうかもう、本当さっきも言ったけど、歴史の中で終わったことだと思ってたのが、まあ、まさかまだこんな状態だっていうのは、ちょっとびっくりだし、はい、本当に明日は我が身というふ
う
のは、ね、同じような別の要因で何かが自分の身に降りかかった時に、知らないよっていう、この2万人の人が求めて1割しか認められないということは、 いや明らかにこれが原因でしょうって訴えても認めてもらえなくて何の保証もしてもらえないっていう事態に自分もなる可能性が、
うん、まあそうですね、
あると想像していろいろ考えていかないといけないっていうことですよね、
はい、そうなんですね、うん、そういうことなんですね、うん、まあすごくまあそれを思うとなんかすごいどよよんとしてしまうんですけども、うんうん、まあ、ただね、現実は現実としてそこにどんとあるわけなので、
うん、
そこから目をそらしていって、一生そらしてるわけにはいかないよねっていう、ね、うん、思いました。
いやー、怖いですね。いやー、まあなんか、うん、でも、こういう、で、そのジョニー・デップ、あのジョニー・デップがっていうのもあるけど、う
ん、
その、もう外の人たちがこういうふうに、着目してそういうものを表現しようっていうふうにしている中で、日本に住んでいながら、しかも教科書で小学校の時に習っていながら過去に完結してると今の今まで思っていた自分ってっていうちょっと恥ずかしいというか、
まあ確かにそうです
ね、ちょっと衝撃を受けましたが、
まあそう
ね、でも確かにそのなんかこう目の前のね、さ冒頭に話しましたが、あのまさしく目の前の仕事に追われている日常からすると、うん、やっぱりこういうところになかなかこう時間を割いて見るとかね、
うん、
あの考えるってなかなかやっぱできないんだけど、やっぱこうやって突きつけられた時にやっぱりこれはそうも言ってられないなっていう、
うん、
のは強く思うので、まあ、この映画を見るっていうだけでもちょっと意味があるかもしれないし、
そうですね、
うんうん、何かこう考えるきっかけになるかもしれないので、はい、まあ、僕もちょっと機会を見てみたいなと思いますが、まあね、この水俣とか、まあ、その他にもいろいろあるんだろうなっていう気が、
ね、うん、知らない
ことがね、
まあ、ありますね、ちょっと
気にかけてみて、
はい、
ちょっと調べたりとか、そういう時間をどこかで作れるようにしたいなというふうに改めて思いました。まあちょっとその単純にこう、僕はスノーさんのイメージとしては、あの何でしたっけ、
うん、
街中走りまくる映画とか、ロボットに変形する映画とか何も考えずに楽しめるみたいな、まあ、
まあそっちの方が好きです
っていうね、イメージだったんですけど、まあこういうなんかすごく考えさせられる映画のご紹介が来たので、ちょっとびっくりしてもいるんですが、
まあユージン・スミスはやっぱり僕
も、あ、まあまあそうですよね、
ピントが好きなんですけど、はい、ピントが好きなんですけど、あの特にあの黒いプリントが好きなんですけど、この間みたいに、
うんうん、
なんかジョニー・デップもユージン・スミスすごい好きなんだって。
う
ん、それで、あの、まあ、企画が来たときに、いや、ぜひやらせてくれっていう、
へぇ
スピンチだったみたいです。
ほうほうほうほ
う。
うん、なるほどね。まあ、なんかいろんな日本の俳優さんも出ている んですが、
そうそうそう、う
ん、なんか加瀬亮さんの名前があったんだけど、はい、加瀬亮さん。
ありますね。
やっぱ出てるんですか、
はい、いや、あの、確か、ユージン・スミスを、その、地元の、ムービーカメラマンだったのかな、役としては、うんうん。地元のムービーカメラマンっていうか、日本のムービーカメラマン、日本、地元か。で、うんうん、本人も、その、水俣病にちょっと侵されているっていう設定で、出てたと思うんですけど。結構、
重要な役や
ってたんですか？しっかり、はい。あ、もちろんです。はい。しっかり、案内役。っていう意味で出てたと思うんですけど、
加瀬亮さんも好きなんで、
あ、そうなんですか、あ、そうだし、うん、あの、このインタビューとかも出てますね、はい、あの加瀬亮さん、
あのジョニー・デップも好きだし、そのさっきお名前なかった国村さんも好きだし、うん、加瀬さんも好きなので、
はい、あ、そうなんですか、あ、それは、う
ん、加瀬さん好きなんですよね、
ああ、いや、なんかあの手が不自由なんですよね、その、しびれが来てるから。
うんうんうん。
役の中では。
うん。
いや、これ大変だよねって思ってるんですけど、その、 ちょっと変形してしまったこう指のまま、
うんうんうん、
あのムービーカメラをいじるっていう、その指を交換しようとしてちょっと苦労するシーンとかあって、いやすごい演技とか思いながら見てました。いや実際でも自分がそういう風になったらちょっとなんか心折れてしまうそうな感じですけれども、まあ、あの、ほぼね、これで映画に出てくる人たちって一応実在の人物の設定はあります。実在の人物があの設定のその元になってるんですけど、まあ、その、実際に、案内した人は確か、水俣病は発症していなかったと思うんですけれども、その映画の中では発症しているっていう設定ですね。
そうかそうか。じゃあその登場してくる人物はほぼ実在する人のモデルさんがいて、
はい、
元になるモデルさんがいて、はい、ただそのそれぞれの人の設定は若干違ったりするってことなんですね。
あの、やっぱり耐性患者の少年で、
うん、
あの、ユージン・スミスがカメラを渡して、
うん、
あの、写真の撮り方を教えるっていう場面があるんです。
うんうん、
その人は本当に実在してて、
ほう、
あの、まあ、今も、あの、一応ご存命なんですけれども、
ほうほうほう、
あの、また、なんていうのかな、インタビューちょっと、ニュース映像、ニュースでちょっと見たんですけれども、
ほう、
あの、友人に写真を教えてもらったときはすごい楽しかったよっていう話をしてます。その人も、その少年も出てきますしね。あの、もちろんその、まあ、映画の本当にこう、ラストシーンで、有名なあの、入浴シーンの、お風呂に入ってるシーンの、
うんうん、
あの、人ももちろん、実在ですし、
うんうん、
あ、でもあの後は亡くなったんじゃなかったかな、確か、
うん。
まあこれに関してはね、なんかいろいろ、あの、その写真を実は、写真集そのものを、
うん、
あの、非公開、写真を非公開にしたっていう、
うん、
その、そろそろ、あの、女の子を休ませたいっていう親族の、
うんうんうんうん、
あの、写真でもういっぱい紹介されて、っているのは、
うん、
ちょっと辛いということで、
うん、
紹介しな、あの、一回、なんて、絶版というか、紹介、うん、あの、表に出さなくしたんですけれども、まあ、この映画がきっかけでまた表に出すようになりましたというところで、うん、なんかいろいろ、まあ、そこに関するいろんな、まあ、意見やら、批評やら、批判やら、まあ、あの、いろいろ出てきて、そっちをクローズアップしてる、あの、報道もありました。金属の意向を無視して写真出すのはどうなのみたいなのがありましたね。で、なんかその親族の人の話だと、
うん、
その写真がいっぱい出ることであなたお金儲かったでしょみたいな、そういう反応があるんだって。ね、だからそれでちょっともう、そういうこともあってちょっと嫌になった。
あ
の出さないでっていう話があったらあるらしい。で、まあ、いろいろ、あの、なんて言うんでしょう。その感、まあ、これはちょっと映画と話が違うって、もっと現実的な問題ですけど、その、その公害の訴訟や保障で、その現地にいろんな圧力ができてしまうっていう、まあ、まさに、あの、福島第一原発のところにそうでしたけど、
うんうん、
まあ今もそうですし、
うん、
あのね、こう、避難したら保証があるんでしょうとか、そういういろいろ、あの、あってっていうのがありましたけど、それとまあ、その今から50年前の、もう、すでにそういうことが起こっていて、
うんうん
うん、今も、
そっかそっか、う
んうん。同じことがまた起こっているっていうのはちょっと、
うんうん、
なんて言うんでしょうね、ああ、っていう、うん。
ちょっと学ぼうよっていうところですね。確かにね、
まあまあ、人間がね、人間ってなんか嫌だねって思ってしまう。
ああ、そうか。でもそういう嫌な思いをした人たちがいたにもかかわらず同じように 辛い思いをしなきゃいけない人がまた出てきちゃってたっていうことなんですね、はい、そうなんです。なんか、うん、それもやっぱ考えさせられますね。
はい、
いやー、なんかどうなんだろう、こういうことにこう日を当ててるっていう、はい、なんかあーってさっき、まあ、言いましたけど、ちょっと同じ日本に住んでいながら全然分かってない自分がいたり、はい、外からの目でこういう作品ができたりっていうものがあったりもするし、はいはい、こうね、その過去にこういうことがあったのに、まあ、僕みたいにこうやって知らないからまた新たに同じような人を生んでしまうっていうのもあるんでしょうけど、うん、なんか本当に愚かというか、もうちょっとなんか学べないんだろうかみたいな感じはしますね。
そうですね、うん、まあ、そういうことも含めて、まあ、いろいろ背景が深い映画なのでぜひ見ていただきたいと思います、うんうん、
ね、ぜひちょっと見てほしい作品というか、自分も見てみたい作品ということなので、はい、はい、またきっと機会を見つけて見てみたいと思います、はい、ということで、はい、またあの次の収録の時にはちょっとご案内できるかと思いますが、まあ、ハンスケフェスにご参加いただいた方にはいろいろお話をしておりました、はい、その後についてお話しさせていただく機会が設けようと思っています。ちょっと具体的な日程等をちょっとね、次の収録の時にはご案内できると思いますので、はい、ぜひそちらも楽しみに、また次回も聞いてください、ということで、はい、お届けしました。ただいま392回お届けしましたの、はい、ハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、21年10月30日に収録した392回お聞きいただきました、そしてここからはまた再び2022年1月3日の私たちでございます、しばらくは定期的に収録できそうですか。
あ、まあ、ね、はい、何事もなければ大丈夫なはずですけど、
はい、私も、はい、まあ、あの12月が年間の一番だやばい月だったので、それが通り過ぎたので、あ、はい、まあ大丈夫かなっていうのと、はい、まあさっきちらっとお話しましたけど、もしかするとまた非常事態宣言みたいなことになるとまた暇になっちゃうかなっていう感じもあるので、
あ、る、ね、
まあ、ちょっとどうなるか、まあ、先行きがちょっと不透明な感じはありますが、うん、まあでも収録自体また定期的なサイクルで再開できそうな、うん、感じがあるので、また引き続きお付き合いいただけると嬉しいんですが、はい、まあ、エヴァ界をね整理しなきゃって思いながら紹介するって言いながら、ちょっといっぱいありすぎてっていうのと、昔すぎて、はい、だってスノーさんと一緒に仕事してた頃に僕は知ったから、あの大学生、大学生たちにあの教えられて、あそこがね、はい、スタートなんですよ、僕のエヴァとの出会いが。夜勤の時に大学生の2人が、
その話か、
そうそうそう、
そんな昔、
そうそうそう、が、ね、
20年ぐらい前、
エヴァの要はジオラマみたいな、プラモデルのなんかジオラマみたいなのの写真がいっぱい載ってる本を読んでて、いや何これっていう話、まあガンダムしか知らなかった私としては非常になんか気持ち悪いな、うん、こう言って思って見ていた、それがまあエヴァとの最初のきっかけなんですけど、その頃からなので、ちょっと一回ちゃんと整理しないとあれだなっていうことなので、
はい、
ちょっとちゃんと整理をして一度ご紹介したいなと思っているんですが、はい、まあ、ちょっと少し時間かかりそうなので、まずは2021年の捨てられないもの選手権&、はい、2021年のベストバイ ということで、捨てられないものとベストバイを、次の回ぐらいでご紹介できればと、うん、僕は2021年ベストバイはもう2021年の1月1日にほぼ決定したみたいなことをちらっと予告していたんですが、まあ覚えてる方はいらっしゃらないかもしれませんが、はい、なんかまあ宣言通りになるかなっていう感じ、ちょっと整理してみてどうなるか分かんないですけど、うん、まあでも確実にベスト3には入るかな、あれはっていう感じぐらい、非常に良かった商品もありますので、はい、ぜひお楽しみにしていただければいいんですが、はい、スノーさんはなんか今年捨てられなかったとか。
捨てられなくて、まあ、捨てられないものいっぱいあるんでね。
いつもの通り。
はい、いつもの通り。うん、いや、なんかでも、うん、オークションで、
うんうん、
なんか、まあ、捨てたというか、捨てられないので、オークションで無理やり売ったっていうのがいくつかあって、はいはいはい、こんなものにこんな値段がっていうのはやっぱりありましたね。
へぇ
思うんですけど。はい、でベストバイの方はちょっと考えてみないとなんとも。うんうんうん、
まあ、捨てられないものベストバイで一回お話ができればと思っておりますので、はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、あと、最後になりましたけども、辰巳さんから今年も年賀状いただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
フォトスクランブルの方でもお伝えしようと思うんですけども、まあ、こちらの方でもお礼を伝えさせていただければと思いました。はい、なんか毎年ね、お気遣いいただいて送っていただきまして、はい、なんかこう来ると、ああ、お正月が来たっていう、なんか僕は辰巳さんのこの年賀状をいただくのが、非常にこう、年の始まりを感じる、こう、年中行事になってる感じになってますので、
はい、
非常にありがたく思っております。ありがとうございます。はい、ということで、また定期的に配信が再開できると思いますので、懲りずにまたお付き合いいただければと思います。ということでお届けしました392回、2度目のご挨拶ですが、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。